サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
透析をしましょうというお話になったら、どんな風な手順を追っていくんですか？手術が必要だったりとか。
ですので、もうこの患者さんはそろそろ将来的に透析考えないといけないなって言った時には、我々そのこういう治療法がありますっていうことをまず情報提供させていただいて、で、患者さんと相談しながら、じゃあこの治療でいきましょうかっていうのが決まったら、体調に合わせてその準備をしていくんですけど、血液透析の場合は大量に血液を処理しないといけないので、血管の手術っていうのを事前にしていただかないといけないですね。いわゆるシャントっていうやつなんですけど、動脈と静脈をつなぐ手術をして、皮膚のすぐ下に血液の流れがすごく多い血管っていうのを人工的に作って、で、そのここから血液を取って、透析の機械にかけて綺麗になった血液を戻すっていう、そういう血管の手術を事前にやってもらうっていうことになります。で、腹膜透析の場合はお腹の中に透析を入れたり出したりするためのチューブ、管ですね、カテーテルっていうのを埋め込む手術っていうのをしていただいて、で、それを使って液を、透析液を入れたり出したりするということになります。
お腹の中に液を溜めてるって苦しくないんですか？
本当にやり始めた時には若干違和感を訴える患者さんいらっしゃいますけど、ほとんどの方はやってるうちにもう何も感じなくなります。もう慣れてきて。
お腹やった時にその感染で、交換は割と簡単にできるけど、感染気をつけなきゃいけない。
そうですね、
どういう感染があるかとかちょっと教えて。
腹膜透析の合併症の中に腹膜炎っていうのがあるんです、で、腹膜の透析液にはブドウ糖ってバイ菌にとってその餌になる物質がたくさん含まれてる、で、お腹の中ってずっと温度が一定なんで、バイ菌が入ってしまうと、もう爆発的に数が増えるんです。ですので、透析液を入れてるバッグとお腹から出てるカテーテルを接続したり切り離したりするときには、無菌操作って言って、絶対にバイ菌が入り込まないような操作をしていただく必要があるんですけど、通常それはある程度何回かトレーニングやってもらったら誰にでもできるようなもので、一応統計的には腹膜透析の治療をしている間、一度も腹膜炎を経験しませんでしたっていう人の方が数はうんと多いんです。で、逆に腹膜炎を起こす人は繰り返し起こす傾向があって、それは決められた手順を守らずにやる人とか、その清潔不潔の概念がちゃんと分かっていただけない方に起きる傾向があります。
大抵の方はレクチャーしたらもう、
そうですね、マニュアルとか最初始める時にお渡ししてやるんですけど、そういうのを手順をきちんと守ってやってくださる方は普通はならないです。やってるうちにだんだん我流になってきてやらないといけない手順ステップをこうはしょったりすると腹膜炎が起きたりします。
お風呂入る時とかも大丈夫なんですか？
お風呂もある程度手術した後傷口がしっかり治ったら、もう入っていただいてます。
そしたら他に生活の中で制限しないといけないというようなことはあるんですか？
食事療法をきちんと守ってもらうだとか、処方されてるお薬をきちんと飲んでもらうとか、そういう一般的な注意はありますけど、それ以外のところは腹膜透析するにあたって決められた手順約束ごとをちゃんと守っておいてもらうということですね。ただそうしていただければ、あまり大きな合併症が起きたりとかっていうことは通常ないし、慣れればもうその生活が当たり前になりますので、あんまり負担もないんじゃないかなと思うんですけどね。
カリウムの制限、
カリウムが体にたまると心臓止まるんです。つまり死んでしまうんですけど、腎不全の患者さんとか透析の患者さんはカリウム制限しないといけないんですが、
摂取しすぎたら
摂取しすぎると体にカリウムが溜まって不整脈の元になるので体にカリウムが入らないように食事に気をつけてもらうんですけど、腹膜の方がカリウムがたくさん抜けるので、だから血液と腹膜と比べたら腹膜透析の方がカリウム制限は幾分緩いです。幾分ですけど、
腹膜透析の方が体に優しいっていうことであれば、まず腹膜透析をして、やっぱりこれでも無理かなってなってきたら血液透析に移行するっていう感じなんですか？
そういう考え方が実際あります、うん、ただ腹膜透析って、はい、腹膜を本来透析に使うように作られてない腹膜っていうのを人間が頭で考えて透析に使ってるので、はい、その腹膜の本来の仕事じゃないことをさせてるんです、はい、なので腹膜透析をやってるうちに生身の体のその腹膜ってだんだん傷んでくるんですね、はい、だから腹膜透析はずっとやり続けるっていうのは難しくって、ある一定期間が過ぎてもうこれは腹膜の痛みが強くなってきたからってなった時には、もうその時点で腹膜透析はやめて血液透析に移行していただきます。だから腹膜透析はずっとはできないんです。
初めに血液透析してた人がじゃあ今度腹膜透析に変えるっていうこともありますか？
一応可能ではあります。だから今の話で言うと、
はい、
腹膜をやってた人がある一定年限が経ったら、はい、血液透析に移る移行するっていうのはもう普通にあることなんです、はい、でその逆は不可能ではないんですけど、はい、ちょっとハードルは高くなります、はい、っていうのは、はい、透析の効率、透析のパワー自体が腹膜の方が弱いので、はい、血液透析で慣れてた方が腹膜になった時には、はい、ちょっと透析のやり方に工夫をしないとなかなか維持できなかったりとか、先ほど その残存腎機能で尿が出てるかどうかっていうのが大事なんですけど、腹膜透析は尿が出てる間は割とうまくいくんです、
はい、
でもいよいよ残存腎機能が失われて尿量が出なくなったら腹膜のパワーだけでは間に合わなくなることが多いので、はい、血液透析ずっとしててもうおしっこ出ませんっていう人がじゃあ今から腹膜ってやろうとすると結構いろいろ制約があるというか、うまくいかない場合もあるし、やっぱり週1回ぐらい血液透析併用しとかないと維持できないよねっていうのがパターンとしては多いですね。
透析を始める方って生活が変わるんじゃないかとか不安とかいっぱいあると思うんですけど、谷山先生はどんな風に説明されて気持ちに寄り添うというかどんな風にされてるのかなとちょっと聞いてみたいんですけど、
最初透析の話をするときってやっぱり患者さんみんなすごく喪失感があって、はい、ですごい葛藤されるんですよね、はい、こんなはずじゃなかったとか、はい、で中にはもう自暴自棄になってもう、はい、どうでもええねんみたいになる人もやっぱりいらっしゃいますけど、はい、まず正しい知識を持っていただくっていうのが大事かな、はい、ここの患者さんが事前に持っておられるこう透析療法に対するイメージってあると思うんですけど、必ずしも正しくないこともあるので、はい、正しい知識を一つは持ってもらうために時間をかけて、十分時間をかけて説明すると、人によっては透析っていうのがもう人生の終わりみたいに思われている方もいらっしゃるんですけど、そうではなくってより良い生活を送っていくためにする治療の一つなんだっていうことを分かっていただけると、理解していただけると割と前向きに飛び込んでいただけるんじゃないかなと。だから透析をしないといけない人が透析しませんっていうのはそれはもう生きていけないっていうことになるんですけど、逆に正しい透析治療をしていただければまだまだ自分がやりたいことも続けることができるし、なんかそういう方向に前向きな形に話を持っていくようにっていうふうには心がけてます。もっとどっか出かけたりとか何か見に行くとか、あるいはまあもちろん制約ありますけど、なんか食べたいものがあるとか、そういうのが続けられるようにっていうのをそのためにするのが透析療法なんで、
はい、もちろん透析になる前にも十分言ってはるんでしょうけどね。
そうです ね、その透析になるまだ末期っていうところまでいかない腎不全の患者さんですね、はい、まあ、その辺からはもう話をずっと継続して続けるっていうのも、おっしゃるように大事だと思います。
PD ファーストっていうのはそういう考え方っていう、
はい、先ほど言われたように、はい、最初に腹膜透析を始めて、はい、で残存腎機能をなるべく長い期間維持すると、はい、でいよいよ残存腎機能が落ちてきた時に、 血液透析に移行する、はい、っていうのが PD ファーストっていう、PD を最初にやりましょうと。
ああ、やりましょう。それを近代としては進める
あの私はそういう立場で診療してます。だからあの患者さんに透析の説明をする時も、まあ、どっちがいいか迷いはるんやったら腹膜から最初やりはったらどうですか。
で、まあ、聞いた話では本当にそうですよね。
でどうしてもそれできへんかった時にはいつでも血液に変われますよと。でもあのさっきお話したように逆はちょっとハードルが上がってしまうのでできないわけじゃないけど、あのいろいろ制約が出てくるので、どっちにしようか迷うんやったら腹膜最初にしはったらどうですかねっていうようなことは言ったりします。
腹膜の働きって本来の働きって何なんですか。
腹膜ってお腹の中のこう内臓とかを包んでる膜、
包んで
る、はい、一つは腸とかね、内臓同士がこうぶつかった時に擦れたりするので、その摩擦がないように、だからすごいぬるぬるつるつるしてるんです。
あ、そうなんですか。じゃあ丸い膜ではなくて一つ一つにまとわりついてるという
か、あの腸、胃とか腸とかの臓器を全部表面に包んでるのが腹膜なので、毛細血管がすごくたくさんあるので、あのお腹に特別調合した透析液を溜めてもらうと、その腹膜の毛細血管を通して、老廃物毒素とか余分な水分がこうじわじわじわじわって染み出していくので、まあ、何時間か溜めた後それを抜いてあげれば腎不全で体に止まる毒素だとか余分な水分を取り除くことができるということですね。
ちょっとイメージが湧きましたもっと在宅でできるんですよとかいう話。
在宅で患者さんがご自分でしていただく治療なんで、行動範囲とかは広くなると思います。ただ高齢の方あるいは認知症の患者さんとかはやっぱりご自分でやるのが難しくなることがあるので、そういう場合はまあ家族さんのサポートをいただいたり、訪問看護ステーションにお願いして患者さん見ていただくとか、あと場合によっては往診してくださる先生にお願いして時々見に行っていただくとか、そういう形で我々のところとあの地域で患者さん見られている医療機関とこう連携しながらやっていくっていうのがいいかなと思ってるんですけどね。あとあのすごい高齢の場合、あのさっき PD ファーストっていうのがあるんですけど、PD ラストっていうのもあるんです。血液透析で結構患者さんがだんだんだんだん具合が悪くなってきた時よく見かけられるのは、血圧とかが維持できなくなって、血液透析できない、できなくなった時にはもうそれはすぐに生きる死ぬ命が奪われるっていう話になるんですけど、腹膜透析は緩やかにやるので血圧とかに与える影響があまりないんです、そうするとその人生の終末期に腹膜透析にもう一度戻してやると割と穏やかな感じで見取ることもできると。
通院もできなくなりますもんね、じゃあお家で最後腹膜透析して見取っていくということも可能だったんですね。
あの太田先生見ていただいた患者さんは、あの肝臓に腫瘍が見つかったんです、でも本人はもう年も年やし、もう手術もせえへんし、もう何もしていらんということになって、で最終的にはお家で太田先生見取っていただいたんですよね。国の施策としては団塊、の世代の方々が高齢になって、腎不全の方も一定数いらっしゃったってなった時に、あの PD を増やしていかないと、医療施設もなかなか間に合わないっていう、そういう方向で今議論されていると私は理解してるので、だからあの腹膜透析に対してはその保健所の診療報酬も割とつける方向に今なってるので、僕らとしてはその施設で看護師さんじゃなくてもできるっていう風なアシステッド PD っていうんですけど、欧米とかでは一部イギリスとかでは認められたりしてるんですけどね、日本はまだ認められないので、
でもそういうよくよくそうなればいいですね。
腎臓に病気があるかどうかを発見する一番きっかけになるのは尿検査で、タンパクが降りてるかどうかなので、検診とかで尿検査してもらうのと、タンパク降りてますよって言われたらそれは放置しないでちゃんと見てもらうこと、それが透析にならないための第一歩だと思います。透析患者さんが増えればいいとは決して思ってないので、透析にならない方がもちろんいいわけですから、 ただもうどうしても透析しないといけないってなった時には腹膜透析っていう方法もありますよっていうのはお伝えしたいなと思います。
ありがとうございました。今日は近畿大学病院腎臓内科の谷山義弘先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。